お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
クイーンズランド州のゴールドコーストでは7月3日土曜日に毎年恒例のコミュニティイベントジャパン&フレンズデーが開かれます。昨年はコロナウイルスのパンデミックで中止となったこのイベント、今年は会場をロビーナステートハイスクールに移して行われます。またプログラムに新しくコスプレコンテストが加わっています。今夜はこのジャパン&フレンズデーの実行委員会から歌手の陽子さんにお話を聞きます。歌手のさんは実行委員としてだけではなく和太鼓チーム絆のメンバーとして当日のステージにも立つ予定です。今年のジャパン&フレンズデーについて聞きました。
どういう内容になりそうですか？
はい、今年はですね、実は去年毎年3月頃に行っているんですけれども、去年計画していたのが、はい、コロナの影響で2週間前直前にキャンセルになりまして、
はい、
で今年はいろいろ模索しながらやっていかなきゃいけないということで、場所も新しくなりまして、で企画の内容も、今年からコスプレコンテストというのを新しいものを入れて、
はい、
毎年盆踊りもやっているんですけれども、日本のお祭り、昔ながらのお祭りプラス、現代風の日本のカルチャーも取り込みつつ、
うん、
新しい形、今までとはちょっと違う形でやれたらなというので、いろいろ企画してきました。
そういえば、ね、昨年はロックダウンなどがあって非常に変化があった時期だと思いますけれども、ね、はい、当時振り返ってみてどうでしたか？やはり対応はすごく大変でしたか？
そうですね、まだ日本で、まず日本のニュースもよく私たちは見てますので、日本の方でちょっとコロナが厳しくなってきたなっていう状況下で、オーストラリアではなんとか持ちこたえて、私たち のイベント3月後半だったんですけれども、できるんじゃないかと、ギリギリまで実は本当にやってしまおうという方向で、シティカンセルともやれると思いますという形で最終的に調整もしてたんですけど、やっぱり2週間前の最後のミーティングの時に、医療関係などで働いている理事の方もいらっしゃったので、
はい、
仕事先からそういうのには参加しないでほしいというノーティスが出たという状況になりまして、全員が参加できる状態でなければ、やっぱり今年はもう直前で申し訳ないんだけどキャンセルしようということで、もう苦渋の決断といいますか、すごい悩んで出した結果だったんですけど、その2日後ぐらいに政府からもう全体的にやめてくださいというお知らせが出たので、その時は私たちの決断が後々になって、政府からのお達しもあったので、
はい、
正しいものになってよかったなという安堵というか、やっぱりいろいろな方に今年はやらないんだね、やっぱりコロナでできないんだねという、なんかこう残念なだなという意見もいただいたので、とてもなんていうんですかね、心苦しいというか、なんとかしてやっぱりこれはコロナでみんなが気持ちが追ってしまっているので、特にオーストラリアの旅行業とかの皆さんがね、とても大変な思いをされてたので、なんとかできる方向をこれから模索しますっていうのをずっとアナウンスしていた感じですかね。
ジャパン&フレンズデーは毎年3月頃に行っていたということなんですが、はい、今年時期が少しずれて7月の開催となっていますけれども、何かこれも理由があったんですか？
そうですね、3月頃に毎年やっていたので、その時期をまたできるかなと思っていたんですけど、やっぱりちょっとコロナが落ち着かなくてですね、その時期にやろうと思うといろいろ準備が大変だったのと、私たち今までずっとコミュニティセンターという場所を、ガバメントの場所を借りていたりしたんですけれど、やっぱりちょっと厳しいと、そういう大きいイベントはできませんっていうふうに回答が来ていたので、それでちょっと先延ばしになってしまったっていうのもありますかね。今年は7月で、それを狙ってやったわけじゃないんですが、今回はロビーナハイスクールというステートの高校の場所を借りてやらせていただくことになったので、
はい、
学校側としてはホリデー中にできるといいなっていう意見もあり、
はい、
それで今回7月にさせていただきました。その高校がジャパニーズイマージョンというプログラムを、やっている学校でして、
なるほど、
はい、なのでちょうどいいよねっていう 話が理事からも出て、そしてこちらからちょっとまあダメかもしれないけど打診してみようということで高校の方にお話を持っていったところ、すごく心よく受け入れてくれまして、はい、まあ、お互いあのロビーナ高校の皆さんは毎年ジャパニーズイマージョンの子たちが日本に短期留学してるんですけれども、
はい、
こういう時期コロナのこともあって行けないということで、なるべくその生徒たちにも日本のカルチャーを味わわせてあげたいなという思いが先生方にもあったので、双方のなんかこう意見が一致したというか、とてもいい形で今年は企画ができています。
本当ですね。あのまさにウィンウィンというのはまさにこのこと。
本当に今までやはりこういろいろ交通の便とか会場のまあやっぱり広さとかいろいろなことを考えると、コミュニティセンターホールみたいなところが良かったんですけれども、はい、まあ、今年ちょっといろいろありましたので視点を変えて、じゃあこれはちょっとローカルに根付かせるために一回そういうジャパニーズイマージョンという日本の文化を尊重してくださっている学校に話を持っていこうっていう新しい意見が出て、それを実行してみたらやっぱりすごく今までにない形で進めていけているので、
うん、
コロナがあっていろいろ変わって大変だったんですけれども、本当にニューノーマルというか新しい考えがこう動き始めていて、うん、私たちもあのいろいろ新しい人たちとの関わりが増えていて、とても刺激的でワクワクしている感じですかね。コスプレに関しては新しくその、まあ、募集をかけていて、まだそんなにたくさんの方からは来てないんですけれども、はい、いつもは質問とかに来ない、まあ、ローカルの方、コスプレをしていらっしゃる方たちから質問が来たりとか、
うん、
あとはアニメーションが好きな方が結構多いので、そういった方たちとの連絡を取ったりとか、新しい方向で日本の文化に触れていただこうということで、私たちからも向こうからも発信があって、まあ、当日どれぐらいの方が来てくれるかちょっとまだわからないんですけれども、で今までジャパンフレンズデーっていうのは一応ローカルの方向けにもやっていたんですけれども、日本人の方がほとんどやっぱり来られるんですね。で楽しんでいただいてたんですけれども、今年はそういう今まで日本のジャパンフレンズデーに来たことがない方も来ていただけるんじゃないかなという期待はあります。ジャパンフレンズデーという名前になったのは10年ほど前だと思うんですけれども、
はい、
お祭り自体、日本のお祭りみたいなのをやろうという企画自体は20年ほど前から続いているそうなんですね。ゴールドコースト日本人会自体今年で32期目になりまして、
はい、
で最初はもちろんあの日本からいらした人たちがで根付くために日本人会発足したっていうのがもともとだと思うんですけれども、だいたんこうこっちに住んでいる人たちの層も変わってきまして、今はもちろんこっちで生まれ育った子もいますし、
そうですね、
いろいろカルチャーが変わって世代も変わってきて、ジャパンフレンズデーも最初は日本に行けない人たちに日本のカルチャーを知ってもらいたいとか、あとは日本のルーツがある子たちに日本の祭りをお知らせしたい、ゴールドコーストで日本の文化のダンスですとか日舞ですとか和太鼓とか、そういうパフォーマンスをしてらっしゃる方のパフォーマンスをする機会を与えるためにという感じで始めたんですけれども、まあ、だんだん今年は特にですけれども、そういう日本人向けというよりもやはりもっとローカルに日本人の存在を知っていただきたい、もっと興味を持っていただきたいという思いが強くなりつつありますね。
あの樫野さんが実行委員会の側としてあの参加するようになったのはいつぐらいからですか？
実行委員になったのは、2年前、去年ができなくて、その前の年のジャパンフレンズデーが初めて実行委員として参加したものになります。
どうですか、あの実際にそのオーガナイズする方の、 あの仕事に携わってみて、何かこのイベント自体に対する見方が変わったりしましたか？
そうですね、とてもあの準備が大変なのはもう、まあ、なんとなくは分かってたんですけど、パフォーマーとしていろいろなステージに参加させていただいてたので、どういう仕組みになってるかなんとなく分かってたんですけれども、やっぱり細かい書類の作成ですとか、いろいろな方面の方とのやり取りですとか、そういう実務的な部分は知らなかったので、やってみて準備期間っていうのがやっぱり半年ぐらいかかってはいますし、やっぱり来ていただく皆さん お客様だけではなくてパフォーマーの皆さんにも満足していただけるようにって思うと、いろんな意見を聞かなきゃいけないんですけど、聞きすぎてしまうとやっぱりこう身動きできなくなってしまうとか、そういう、なんて言うんですかね、苦しみみたいなのも味わいましたね。でもやっぱりやってみると、実行委員はもちろん大変なんですけど、とてもやりがいのある仕事だなと今は思ってますね。
今回、新しいと言いますか、少し形を変えての開催になりますけれども、何か期待していることとか、こういうジャパン&フレンズデーにしたいなというのはありますか？
そうですね。今年は特に日本に帰れないで2年ほど経ってらっしゃる方も多いと思うので、
はい、
日本を感じていただきたいっていうのと、やっぱり同じ場所に住んでいる人たちが、日本の文化を通してすごく楽しみを味わっていただけたらなって思っているのと、またこの企画を来年も再来年もずっと続けてほしいなって皆さんに思っていただいて、ぜひ来年以降実行委員として私入りたいんですっていう声が聞ければすごく嬉しいなと思います。
和太鼓のパフォーマーとしてはどうですか？練習も追い込みかと思いますが。
そうですね、久しぶりにメンバーがたくさん集まるので、ジャパンフレンズデーはすごく人数がフルメンバーぐらいの勢いで出られるので、
はい、
そういう意味ではみんなとすごくまた楽しく演奏できる時間が持てて、リハーサルも楽しみながらできているので待ち遠しいですね。
ジャパン&フレンズデーの実行委員会から歌手の陽子さんでした。ゴールドコーストのジャパン&フレンズデーは7月3日土曜日午前9時から午後4時までロビーナステートハイスクールで開催されます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。